ということでございまして、
はい、
まあどうですか、今年ももう半分以上終わりまして。
そうですね、
私後役でね。
はいはい、まだ続いてますか。
そうだから今8月でしょ、はい、8、9、10、あと5ヶ月、
はい、
なんとか乗り越えていきたいなと思う。ここ最近あんまり後役を感じることがなかったんですよ。
まあでも体調がね、
まあまあそれはまあ誰でもなるやん。だから、はい、なんか翻訳の年は正月早々車越したりとかいろいろあったんですけど、今年はあんまり後役っぽいこともないなと思って。
河原け投げ成功したじゃないですか、
ほんまや、すくまだに観音さんでね、は
い、そうそう、それで打ち消しというか。
そうやね、僕永田の観音さんにも言ってるしね、結構結構僕役払いやってて、
いいですね、
かなり役を警戒してるんですけど、はい、まあ、そういう中でね、
はい、
この前京都に行きまして、うん、ちょっと取材でね、
あれですか、祇園祭りかなんかの。あ、
いいですね。いや、祇園祭りの番組やってないじゃないですか万博の番組もやってないのに祇園祭りの番組やらないでしょ
しかも和歌山で
我らの取材で、
はい、
いつもね僕ね9月の1週目を録音にしてるんですよ、大人の事情で、生放送集なんですけどね、でそれをもう先々撮っとこうと思って。
なるほど。
今皆さん京都に今住んでるんで、ちょっと適当に総集編をちょっと撮ろうと、で今我ら OB OG も京都の大学に行ってる子が多いんで、
ああそうか、
それと絡めてね、
はいはい、
我ら京都支部を旗揚げしようという体で、鴨川沿いを歩きながら、
あ、いいですね、
三浦さんが振り返りトークをして、
はいはい、
で1時間つなごと、
納涼っていう感じで、ね、
そうそう、なんか単にスタジオで総集編やっても、
はい、
花ないし、
ええ、
なんかね手抜いてるじゃないですか。
まあまあまあ ね
で最後ゴール地点、いわゆる四条大橋から、
はい、
鴨大橋、いわゆる鴨川デルタと呼ばれるね、一番有名なスポットですよ、
はい、
若者たちが集ってる、あそこに向けて歩いて、でそこで若者たちと合流をして、
あ、いいですね、
京都志望旗揚げなるかという、
はいはい、
仕込んでないんですよ、
ええ、
で、まあ、そこを、まあ、喋りながら、まあ、どんな番組にするかは歩きながら考えようと僕思ってたんですよ。
なるほど。
行くことだけで番組としてはまあええわと思って、
まあ一個ね目的は、ね、
そうそうそう、
ありますから。
で、京都に行きまして、
はい、
四条大橋、着きました、
はい、
出雲屋の下ね、
うん、
日本都庁の出雲屋への出雲屋の下、
KBS 京都ですか、
KBS 京都カンテレかな、あれはね、わたいらこのもんでんねんって CM かもしれない、知らないの
それは知らん、
常識ですよ。でその歩き出して、
はい、
それ
は
もう途端に、
はい、
もう橋の向こう下流の方から黒い雲が
やばい、
ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロって、もうさっきまで晴れてたんやで、ピーカーやったのに、はい、急にもう黒い雲がやってきて、
やばいですね、
もう警報も出てさ、
はい、
やばいと思ってで、ちょっと歩き出し、もうちょっとしかも歩き出して半分ぐらいまで行ったんかな、
はい、
まあ、あと総集編から振り返りトークやりながら、でいよいよ雨がちょっとひどくなってきたんで、
はいはい、
ちょっとこの辺で写真をちょっと撮ったり、あと雨雲の様子を見て、ちょっと確認しようと思ってね、
はい、
僕スマホをねちょっと取り出そうと思ったら、
はい、
あれスマホないな、
やばいやばいやばい、
出発するときに出雲屋の下で、写真撮ったんですよ。
そこまではあるわけですね、
千秋の写真をね、
はい、
またこの写真写りが悪くて全然四条大橋しかないんやんかただの橋全然京都っぽくない写真、もうめんどくさくなって、僕ほんま写真に興味ないよね、あれ橋の上から撮ってたらもっと京都っぽいんや、向こうにレストラン菊水見えてな、
はいはい、
全然そんな写ってない、ただの橋、
はいはいは
い、でその時データ撮ってるから持っては来てるし、でもさっきも見たはずやのに、
はい、
携帯ないんよ、で、あ、これ
は
おかしいと思って2人で今度来た道戻んで、雨降ってんね、でも
うわー最悪、
戻って、
はい、
ある程度のここかなと思うとこまで行ったんやけど、
はい、
ないんよ、
や
ばいと思って、で三浦さんの携帯、
はい、
ちょっとそれでかけてみましょうかって、
はい、
携帯が熱々になって、
はいはい、
操作できない状態、
三浦さんの、
そう、
うわ、
雨がザーって降って、
もう最悪、
三浦さんは傘あんねんけど、
はい、
晴雨兼用の日傘な、
はい、
僕傘持ってきてない、
なんで
じゃあ雨降ると思ってないもん、だってピーカンやでで
も夏ですよ、
そんなあんな傘なんか持ち歩いてんの、
僕は折りたたみは絶対入れてます、
さすができるサラリーマンやな、
いやいやいや、
僕らそれでも買ったらええやんと思うけどさ、よく考えたらそんな鴨川沿いでどこで傘売ってるかなんか分かれへんやん、
コンビニないですからね、
そう、
あそこね、
だから市場のドラッグストアで買っときゃよかったんやけど、
はい、
これはやばいから、
うん、
とりあえず三浦さんはじゃあゴール地点目指してくださいと、
さっきね、
そう、
うん、
で僕はもう一回下まで戻って、
はい、
見て、
はい、
でまた戻ってきます、
雨ん中、
そうっていうね、
うわ最悪、
最悪なんよ、
で携帯はスマートフォンは
結果的に言うと今僕の手元にスマートフォンがあります、
ありますね、
ありますけど、
はい、
これを、得るにはね、
はい、
もう聞くも涙、語るも涙、
あ、
そして、僕は風邪をひきました、
最悪
後役でしょう、
ね、
参りましょう。せーの、らしくあれ。
和歌山放送では総合職の正社員を募集しています。応募資格は4年生大学を卒業または卒業見込みの方です。詳しくはホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、和歌山放送までお送りください。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーでは今週のアシスタント B のやたろくにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
我が家ですね、
うん、
毎日新聞さんをね、
ええ、
購読しているんです。
はいはい。
で、まあ、実家も、まあ、実は毎日。
あ、そうなんや。
もっと言うと、うん、祖母も毎日を撮っているという
です、ね、筋金入りの毎日ファンなんや。
そうですね、
それは知らんかった。
で、まあね、毎日新聞を購読することでね、
うん、
和歌山放送の
広告
であるとか、
ね、情報も多く入ってくるからね、
現場にはねラジオガイドもありという、うん、ね、このつい先月もね、
うん、
球児たちの夏全試合実況中継という、ね、WBS ラジオは、
そうそうそう、
WBS ラジオってあんま聞かんなと思う
あんま言わないですけどね。
そうですね、
うん、
まあ、あとはね選挙特番とか、
ああ
AY ショプロジェクト、
はいはいはい、
であと終わりましたけど子供のための成長
障害相談会、そうです、はい、
例えばミュージックソンの前とか、
うん、
春の改編、秋の改編、
ね、ありますもんね、
広告あるんですけど、
うん、
まあ、そんな毎日新聞撮ってまして、
はい、
この間ね朝刊にチラシが入ってたんですよ、
うん、はいはい、
毎日新聞のね、
うん、
青いこのなんていうんですかね、
うん、
丸があって、
星
のね、
うん、
目のこうちょっとデザインみたいな、
うん、
土曜日の夕刊休止のお知らせ、
はいはいはいはい、
8月2日から発行休止させていただくこととなりました。
土曜日、ね、
最終発行日は7月26日です、
ね、うん、はいはい、
で、まあ、理由としてはですね、まあ、物流のねこう輸送コストが上がってたりとか、はい、
この時代ね、
配達員の方のね、
まあ、
労働環境
を休みもね取らなあかんしね、うん、
で、まあ、今後は、まあ、金曜日の夕刊を一部リニューアルして今までの医療情報の、記事であるとか、
土曜日に載ってた記事やね、
うん、毎日数読、
あ、なんかあれ人気みたいですね、
まあ、あれね、の僕はやらないです
けど、僕もやったことはどういうルールかもよく知らんねんけど、
本屋さん行ったらそういうのいっぱい売ってますね、
あんなだけの本出てますもんね、
まあ、そういうのも平日の分に移して
、
はい、ね、土曜日のこの毎日新聞の夕刊で長男のラジオ欄のところにね、
ええ、
メディア関係の記事とか、
はいはいは
い、コラムっていうのが載ってて、
うん、
元 TBS 報道特集のキャスターやってた
金平さん
のね、コラムがあったりとか、ええ、なんでね、まあ、結構好きで読んでたんですけど、うん、
放送関係の情報もねやっぱり新聞は充実してますからね、
そうですね、うんうん、ね、毎日新聞にしそ丸さんが載るのかみたいな、
あ、来た、その話、
はい、うん、ところもありますけれども、
ええ、
まあ、そんな夕刊がまあ、休みになっちゃうと休刊になっちゃうということで、
うん、ね、
月曜日から金曜日だけになりますと、
うん、
で、ああそうなんやと思って、まあ、うちはね毎日新聞は取ってますから、
うん、
まあ、土曜日の、ね、最終の分も届くということなんですけど、
うん、
それと同時に、
うん、
朝日新聞、
うん、
産経新聞も土曜日の休刊をこの7月26日付で休刊にしますと、
夕刊のね、
はい、月曜日から金曜日だけにします
と、今もうほとんどそうなるってことですね。
あとはだから日経新聞と読売新聞だけ、
うん、
ということになるんです。
なるほど。
で、ホームページなんかでこう理由を見てますと、やっぱり毎日さんと同じような理由で、うん、配達員の方の労働環境
とか、そうですね、
コストのっていう話があるんですが、うん、一部ね、こう情報を SNS なんかで見てますと、
うん、
大阪のね、
うん、
駅の中にあるコンビニ、
うん、
はい、まあ、昔はキオスクとかでしたけど、
まあそうやね、
今は例えばセブンイレブン、まあ、JR はセブンイレブンですね、
そうですね、
で近鉄はファミリーマート、
うん、
で阪神阪急はローソン、
ああ
京阪かな、
まあ、
になってて、地下鉄もローソンなんですけど、
はいはいはい、
要はコンビニに変わったことで、
うん、
夕刊の即売っていうのが、
うん、
ほとんど今ないんです。
まあね、コンビニに変わったからなのか、まあ、夕刊がそんなに読まれてないのかはちょっとよくわからないですけど、ま
あ、両方あるんかもわからないですけど、うん、夕刊セット紙の販売を終了しますっていうお知らせを載せている人がいて、
はいはい、
どこで買えばいいんだみたいな、
はいはいはい、
一部公示家が、
うん、
まあ、叫んでたわけなんですが、
ええ、
まあ、とはいえ、
うん、
やっぱりこの、まあ、毎日は届くにしても、
うん、
産経朝日買っときたいなと思って、
その土曜日の夕刊、最後の夕刊、
はい、
うん、
難波駅周辺を、
お、
まあ、いろんなコンビニありますね、
はいはい、
その3社のコンビニ、
それ駅売り売店じゃなくていわゆるコンビニ、
両方です。駅売り、まあ、駅売り売店も今コンビニですけど、
うん、
両方覗いてみようと、何店舗か、うん、この草暑い中、
まあ、地下鉄はまだ涼しいけどね。
そうですね、うん、行ってみたんです。でまずは近鉄、
近鉄、はい、お膝元、
お膝元、うん、で近鉄の大阪難波駅、西川ですね、うん、だから南海の方へ進む方ですけど、はいはい、今ファミリーマート2軒あるんですよ、
はいはい、
入ったら両店舗とも毎日日経読売の夕刊は置いてるんです、
うん、
あとまあだから
朝日と産経
は置いてない、
うん、
でなくなってるんじゃなくてそもそもが多分置いてないと、
うん、
あの落語埋まってる
んで、はいはい、もう花から売ることを想定してない、
売ることがないと、
うん、
ああないなと思って、
うん、
でも難波ですから
まあね、
山ほど
人も多いから需要もあるよ、ね、やっぱりなんやかんや言うて ね、
うん、と思って、うん、まあ、外へ出ました。
お暑いな、
はい、
ちょっと甘党前田で休憩や
早い早い、
えまだ休憩せへんの
まだ早いですね、うん、で、
ま、キスアメリカンで休憩や、
まだ早いです、ね、
まだ早い、うん、
何回というかその近鉄の上上がるとローソンがあるんです、はいはい、ビルの中に入った、
うん、
でそこも覗きましたけど、うん、朝刊しか売ってない。あそこはだからその3紙の夕刊も売ってないわけですよ、
はあ、
日刊現代と大阪スポーツだけ。
あまあまあリアルな感じですね、はい、それは。
そうですね、
うん、
で本間やったら何回の方進んでいけばいいんですけど、うん、ちょっと、西の方か、
うん、
だから難波ハッチとかオーキャットと
か JR 難波の方へ。
そうですね、
うん、
あっちの方で昔そういえば夕刊朝日か産経か買った記憶があるなと思って、うんうんうん、その JR 難波駅のコンビニだったりとか、うん、その近くにあるファミリーマートとか、うん、セブンイレブンとか多分トータルで10カ所ぐらい覚えたんですけど、
すごいな、
全くなくて。
あ
でもう一つそっちの方面に行けば、
うん、
あこれがあるなっていうのがあって、
うん、
産経新聞さん今難波の方に、ね、
本社がね、大阪本社が港町ですもん
ね、うん、昔は桜橋でしたけど、あここの中にあるセブンイレブンやったら売ってんじゃうかな
って。産経の大阪本社にそのセブンイレブンあんねや。
そう産経ビルの中に、
ね、入ったことない
あるんですよ。
へ
だ、まあ、朝日はもしかしたらないにしても、
うん、
せめて産経はね、
そらだって自社のビルやから ね
置いてるやろうと思ってガラって入ったら、う
ん、ガラってないやろ
B ですか。
そうそう B や、はい、うん、
夕刊がない。
ショックやなマジで、
はい、
やっぱりそんだけ夕刊はもうあんま売れてなかったよね。
なんでしょうね、まあ、だから、うん、まあ、少なくとも土曜日だけは
もういいかな、
なくしましょうということだったんでしょうね。
コンビニはポスレジでしょ、ポスシステムが入ってるから売り上げの変動なんかもう一目瞭然じゃないですか、はい、だからもうこれは売れてないなってなったらそれは仕入れませんよ。そ
うですね、
うん、普通に考えたらね、うん、
でそこで売れへんってなったらそれは人の、ね、周辺やっぱり輸送も一緒ですから、
うん、そうそうそう輸送一緒やもん
ね、
うん、
やらないという判断になるんですが、ただやっぱりそこ行ってよかったなというのは新聞社、
うん、
本社というのは、
うん、
和歌山の支社もそうですけど、
ええ、
玄関というかねエントランスみたいなところに
はい、はい、
ガラス張りのね
なんか貼ってるわ
ケースがあって、
あんな産経さんもあるんですか大阪本社行った
ら。ありました。
へ、
野崎町にある読売新聞にあるのは知ってたんですよ、はいはいはい、朝日は知らないですけど、
朝日の本社近寄ったことないな。
あの中之島のね、
はい、
立派な
そうそう戦えてね、
はい、
う
ん、ね、そう、うん、そこ行ったら、うん、当然ありまして、
あそう、
はい、7月26日付、
うん、
一面日本カワウソ生きていてという、なんか50年ぐらいもう目撃されてないらしいんですよ。
なるほど。
で、まあ、愛媛県で、まあ、最後の科学調査が行われるという記事が一面にあり、でその横には熱中症の搬送が4万人を超えた。
なるほど、
まあ、そんなニュースもあって、でやっぱりね産経新聞も土曜夕刊休刊しますと、
うん、
平日夕刊パワーアップっていうね、まあ、そういう社告もありました、はい、で結局ね朝日新聞は、
うん、
中之島までちょっと行けなかったんで、
ちょっとね難波から遠いもんね、
ちょっとどんな一面になってるんかなという、
こっちの会社にあるんじゃん、うん、
帰り見ていきましょうかね、うん、であとね毎日新聞は、私まあ、紙面も撮ってるんですが、うん、紙面ビューアーも撮ってまして、
はいはい、
それをね今このスタジオで開こうとしたら
ネットが弱いからね、
ネットが弱いというね、うん、あ今出ましたね、続く苦しみ生き抜いてという、そういう、あごめんなさい、続く苦しみ無視しないでという、
うんうんうん、
そういう一面でして、
うん、
マーシャル諸島というね、
はいはい、
ところが、まあ、アメリカの核実験で被害を受けて今は地球温暖化の危機に直面していると、
うん、
でそのマーシャル諸島、まあ、オーストラリアとハワイの間にあるらしいんですが、
はいはい、
万博でアピールをしたという、
うん、
そんな記事が載っております。でね、夕刊紙、まあ、冒頭にも言ったんですが 朝刊に比べるとやっぱりこう、うん、オピニオンであるとかコラムであるとか柔らかい記事がね、
うん、
すごく載ってて、
そう、ね、
でいろんなジャンルの、まあ、こういう舞台があるんでその主役の人にインタビューするとか、
うん、
スポーツの裏側とかっていうのがあって、
ね、あと旅行の広告 ね、
そうですね、
阪急交通社さんのうわこんなクルーズツアーあんのか、うん、俺も行ってみたいなみたいな、
ね、
うん、
あとね毎日新聞といえばね、
うん、
某あのひょうたん山の方にある、ひょうたん山かな、
ホテル清流ですか、
そう、
行きたいなってね東大阪の ね、 ね
よくあの一面のね
下の方にありますよね、
うん、あそうかそういうのがね夕刊、まあ、土曜日だけですけど、
うん、
なくなってしまうと、
うん、
で今やっぱ朝刊読んでても夕刊とそのそういう意味ではこう色がなくなってきてるんかなっていうのをちょっと思ってまして、うん、朝刊でもそういう記事がね今多くなってきてるじゃないですか、
うん、
特集とか、
うん、そうね、
でやっぱネットもありますし夕刊の存在意義って今何なんやろうなっていうのをちょっと考えた、
うん、
まあ、そんな機会だったんですけれどもね、
はい、
うん、サンケイと朝日に関してはあのホームページからバックナンバーを買おうと、
う
ん、思っております。
すごい、そこまでして夕刊を見たい男はここにいてたわけですね。
そうですね、
なるほど、
はい、だから夕刊好きな人はまだいますよっていうのをちょっとね
アピールしてね、
アピールしたいなと思いますが、まあ、いずれにしてもちょっと残念な寂しい出来事ではありました、
うん、なるほど、はい、はい、ありがとうございました。ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
お便りいきましょうか。
はい、
スジコンお好みさんから
ありがとうございます。
先日家族の用事で新宮へ行った時にとある果物屋さんの前を通りかかったら FM 新宮放送局スポンサー募集の張り紙が貼ってあり、かねてから気になっていたコミュニティ FM の FM 新宮がいよいよ開局するのかと思い、
は
い、あの柿金こと柿代京子さんがパーソナリティを務めるということでとても嬉しく思っています
ね。
柿金復活、
スジコンお好みさんはだってね、
そう新宮の最終日にもね
そう行かれてて
最初にちょっと喋ったんですよね、
らしいですね、はい、
思い出に残るね、うん、この人はもう新宮が好きなんで、
はい、
あのあれですよ、あの神倉神社でね、新宮にコミュニティ FM ができますようにと祈願したという、
あそれがじゃあ叶ったわけですか。
そうです、この人はね重大なね年に何回かあるねあの会議の時も神倉神社でね、
はい、
方向を向かって拝んで、
すごい
それから会議に臨んでるという、
ね、FM 新宮さんが開局したということ、
うん、そうなんですよ、
はい、開局するっていう情報は聞いてたんですけど、したというね、
ええ、
その開局第一声多分だから活金やったと思うんですけど、第一声、
そうだ、第一声活金なん、
あの直接放送聞けないですよ、聞けないですけど、あの金民放さんの
動画載せてたんですよね、
動画ニュースでね、見まして、
はい、コールサインとかやってた第一声、
いやそこは載ってなかったんです、
あそうなんや、
はい、
まあね
開局ですっていうところ、ね
はい、それあのテープカットとかみんな得意ですからね、
あーね、
あともう柿田さんもね今やもうあのよその会社の人なんであんま言えませんけど、はい、ビンゴ大会の司会うまいです、
なるほどね、
はい、あの新宮周辺の皆さん、柿代さんにビンゴ大会の司会頼んでください。むちゃくちゃうまいです。
FM 新宮さんが開局する前には当然新宮支局があったからこういう流れになるってんのかなという。
それはもちろんね。
ね。
いうことですよね。
私が
小田川さん、
35年前新宮で立ち上げた。もう全部当時何にもなかったですからね。はい、
あ。ケリちゃんってね。
はい、いやケリちゃん。あ、それは違うな。
違う。
いやケリちゃんっていう。
ああ、ね、
もっとね。
ああそう。
スマート
です。スマートね。そう確かに当時の小田川さんすごいスマートですからね。
はい、
桂ひとまるさん毎日新聞の取材を受ける、
そう
文化面
ね、今のラジオ100年で
結構各紙やってるんですよね、読売新聞さんもやってるし、
そうですね、毎日新聞さんはこの間ジェーンスーさんが載ってたりとか、
はいはいはい、
元あのラジオ関西の岩崎和夫さんが載ってたりとか、はい、
ラジオデイズ100ということで、
うん、
ビッグネームレジェンドばかり、
はい、確かにあここでしそ丸さんというか、まあ、前回金曜日なんだっていうのはちょっと思いました、ね、まあ、
だからローカルの視点っていうことなんちゃうかなって思うんですけど、どうなんでしょうか、それはもう記事見てみないと、
はい、
スヌーピーの T シャツからサムエに着替える、
うん、
そんなことしてたんですか、
いや、写真見ましたけど、あれと思いましたね、
記者は12時半入り、
あ、
オンエア見学18時過ぎまで、
はい、だいぶ長いですね、
だいぶですね、和歌山放送のパネル今頃大活躍、
そう出てましたね、
小城さんありがとうって、
はい、
小城さんが作ったんです当時ね、
うん、
ひそまろさんのメインパーソナリティはいつからか問題、
あ
これね記者さんに違う、まあ、本人たちもいつも錯綜しててよく分かってなくて、僕らもまたその日改めて前の番組表を引っ張り直していろいろ研究検討したんですけど、いまだに定かじゃないんですよ、この番組がいつからかっていうのは、
小林睦郎さんのところに一緒に出てた、水曜日かなんか一緒に出てましたもんね、いや
そうなんですよ、水曜日はとりあえずまずね月金でなるこば
はいはい、
で金曜日のゲストパーソナリティ、
あ金曜日か、
はい、でナルシソという表記が出てくるのは2009年の4月から、
はいはい、午後はなるほど自体が多分2007年の10月かな、
はいはい、
うん、でしたかね。4月か10月なんせ2007年だった
っけ、覚えてないな。まあいろいろ調べ直したんですけど、はい、調べ直せば直すほどこの番組がいつから始まったかって起源の問題は議論が毎回沸騰する、まあ沸騰してるのは僕らだけって説もあるんですけど、
そうですね、うん、
これがすごい難しい問題なんですよ。
私もだからその時間帯は多分聞いてたら
学校やもんな、うん、
ですし夏休みは南紀応援隊修介が行くの時間帯なんで、
そりゃ、まあ、そうやな、
うん、はっきり覚えてないですね。
そう、まあ、一応ナルシソの表記は2009年4月、はい、番組表の中川さんはイケイケだっていう、ね、当時のね当時の中川さんイケイケです。
うん、
西日きつすぎるブルースタジオ、
うん、
ガラス面は熱
々、そうでしょうね、
電波時計の墓場、
あ
電波時計がね受信しないんでその窓際に全部並べてるんですけど、それがなんかだんだん電池切れなのかしてだんだん動かなくなってきて、はい、電波時計の墓場になってるんですよ、
はいはいはい、処分しましょうよ
ねえ、電池変えたら動くと思うけどね。
うん、
選挙特番の本番15分前にブルースタジオのブラインドの紐切れる、そうなんですよ、ディレクターが気を利かせてね、
はい、
ブラインド引こうとバーってビチッて切れて今ヨシズ立ててますスタジオに
夏らしいですね。
そう、野球、それこそ野球場みたいになってます共同インタビューまた引き当てる、
そう
これは角堂さんかな、
はい、
はい、NHK はうまくカット、
ああね、
はい、ね、
まあ、私は当日和歌山放送を聞きながら在阪各局の放送と YouTube 配信をいろいろ見てましたけど、映ってなかったですね、
映ってなかったですね、
残念ながら、
12時10分に番組終わりとスタジオに連絡をメモを入れたものの、はい、スタジオの中の全員が12時終わりと思い込みすごい勢いで締めコメント入れ、
うん、
終わったって、
そうさーっと終わっていってあとはもう宮本純子さんの声がね、
はい、全部終わりました、
はい、ね、
寺門アナ昼の取材からの連投に喉からす、
うわ大変、
コーラで癒す、
さすが
炭酸好きやからね、飲んだ缶ジュースカルピスは片付けましょう、
それは当然の、
そうですか、
片付けるの
はなんかね最近スタジオにカルピスの原液のボトルがずっとあって、
誰か飲んだんですかね。
いやだからうち今そのビースタに、はい、水あるでしょ、冷水機、サニコンさんの、
ね、
そうそうそう、僕はあのディレクターにね、いやこれはあのカルピスですよって、はい、もうなんかもう飲みたくなったらあの水で溶かして飲んだらいいんですよって言ったんですけども、
はいはいはい、
いや冷蔵庫入れようやって言われて、
まあね、
ええ、
うん、
その通りかなっていう、
まああのね、以前あのとあるフリーアナウンサーのね、
ええ、
河合さんじゃないですよ、
ええ、
和歌山放送のとあるフリーアナウンサーの方がね、ええ、夏といえばカルピスですねみたいなそんな話もね
あ、はい、その方ではないと思うんですけどね、
でしょうね、
でもまあ確かにあの、うん、ウォーターサーバーあるんで僕もカルピス買ってきて、はい、常にカルピススタジオに飲もうかなってちょっと思ってるんですけど、ね、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送が運営する和歌山 AY ショープロジェクトの梅酒販売サイト和歌山梅酒ストア、県内各社の梅酒をワンストップで購入可能、あなたのお気に入りの県産梅酒を見つけてください。詳しくは和歌山放送のホームページバナーから。
さあエンディングです、
はい、
8月のエンディング曲はこの曲です、
はい、
ということでね、
今月土曜日が5回あるんですね。
そうそうそうそうなんですよ。来週は16日の盆ですね。
そうですね、
来週といえば
あの
そう
男が
なんか、あ忘れた、なんかこの間変な音送ってきたんですよやたらさんとか送ってきました。
いや音なかった気がしますね。
なんかね穴埋めへの決意みたいな、
はあ、
よくわからないなんか送ってきてたんですけど、
ええ、
なんかそれをいちいちこうどっかに送ってデータ化、放送に流せるデータにするのがめんどくさくて、
ええ、
ちょっとまだチェックっていうか登録してないんですけれども、
私の元に来たのは、
ね、
今年はまあそのね、高校野球中継の、うん、間に流れる音楽じゃなく、
はいはい、
有楽町で高校、和歌山大会高校野球速報を流すためのスポンサーを探すぞという決意を表明されてましたけど、
全く意味がわからないですよねだから彼は相変わらずなんで、まあ、あの来週和歌山に彼は来ると思いますから、はい、
そうですね、
どっかで捕まえてね、
ええ、
1週分ぐらいはちょっと彼の日常近況をまた聞いてみたいなとは思ってるんですが、はい、
退社10周年、
そう、ね、2016年4月に3月か3月末に彼が退社してますから、
はい、10年目に入るわけですね。
そうそう、だからまあいよいよ丸10年へのカウントダウンですよね。
2016年4月私が社会人になった年ですからね。
だから会社辞めてね、はい、こんなに辞めた会社に執着する男もなかなかいてないんですよ。
なかなかいないですね。
で執着してるのに全くこう受け入れてもらえないっていうね、
一方的なラブコール、
そうそう、これがまたいいですよね、はい、 ということでそろそろお別れです、はい、ここまでのいただきチェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。